今朝皆さんと共に学びたい御言葉、それは詩編の19編です。先週見た詩編の18編とは違って、この詩編は多くの皆さんにとってもこれまでに何度も読んだことのある、そんな馴染み深いものかと思います。この箇所に関するメッセージも一度は耳にしたことがあるかもしれません。かつてあの C.S. ルイスもこの詩編を指してこのように口にしていました。この詩編は詩編全体の中で最も素晴らしい詩であり、世界に残された多くの詩の中で最も優れた歌詞の一つである。ってこうして今も昔も変わらずに多くの人に愛され親しまれているこの詩編の19編、この詩編はでは私たちに今日どんなことを教えてくれているのでしょうか。内容を詳しく見ていく前に、まずいつも通り御言葉をお読みしたいと思います。ぜひ皆さん詩編の19編の御言葉を見てください。詩編19編、指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。彼はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい。蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が家は我が贖い主、主よ。さて今日この御言葉を通して私たちが考えたいこと、それはどんなことに私たちは心を止め続けているかということです。どんなことに私たちは心を止め続けているのでしょうか。もっと言えば、どんなことに日々目を向けて思いを巡らせながら生きているでしょうか。どんなものを私たちの心は今願い熱心に追い求めているでしょうか。皆さんももうよくご存知のように、私たちの心というものは私たちが何を考え何をするのかを決める、そんな司令塔のようなものです。心にあるものが言葉や振る舞いとして、そういった形として外側に現れるわけです。例えば心の中に満足を持っていれば、それが感謝や賛美として現れますが、心の中に満たされない思いを持っていれば、それが不平や不満、文句といった言葉として行動として現れることがあります。また私たちが心の中に人への妬みであったり憎しみというものを持っていれば、それが相手を傷つけ悲しませるような、そんな行為として現れることもあるわけです。心というものは私たちのありのままの姿を表すものです。だからこそ御言葉ははっきりとこのように教えていました。箴言の4章の23節のところに、 箴言の4章の23節のところに、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くって。私たちの心というもの、それは私たちにとってとても大切なものです。私たちの心が何を願っているのか、どこに心を留めているのかということ、それが私たちの行動であったり生き方というものに大きな影響を与えるからこそ、私たちは注意深くいつも心を見守っていなければいけません。私たちは心が大切なものであるって、そのことをよく皆さんもご存知のはずです。でも私たちが自分自身の生活を振り返ったときに、果たしてどうでしょうか。先週の歩みを皆さん少し振り返ってみてください。私たちの心はどこを向いていたでしょうか。正直になれば、私たちは残念ながら時に日々の生活を送る中で、あまりの忙しさであったりプレッシャーというものに追われて、自分の心を吟味するということを怠ってしまうことがあったりします。心を注意深く見守ることが大切なんだと、そう知っていながらも、いろいろなもので気が散ってしまって、ついつい心を見守ること、そのことを軽視してしまうことがあったりするわけです。またもっと言えば、皆さんももうよくご存知の通り、私たちはどんな時も神様を見上げて、神様に心の目を向けていかいなければいけないって、そう知っています、そう信じていますけれども、でも私たちは時にそれ以外のものに心がとらわれてしまうことがあったりするわけです。そしてその結果どうなるかって、誘惑に負けてしまったり、罪に陥ってしまったり、そんなこと皆さん経験したことないでしょうか。見るべきところを分かっていても、でも見ることができていないって。ですから皆さん、私たちの信仰生活においてどんなことに心を留め続けるのかということ、そのことを吟味することは言うまでもなく非常に大切なことです。また私たちはさまざまな戦いであったり誘惑というものを経験する、そんな中にあって、いつも神様に目を向けて心を守り続けるという、そんな戦いに勝利し続けていくことが大切になります。そんなことを私たちは目指していかなければいけないわけです。難しさがあることは皆さんよくご存知です。一体どうすればそんな歩みをするものとして私たちは成長することができるんでしょうか。今日見るこの詩編の19編、私たちはこの詩編の19編からそのことに対する助けを見て取ることができます。この詩編を記したダビデの心はまさにあるものに心を留め続けていました。一体何かって、それは神様が明らかにされた栄光でした。ダビデは神様が明らかにされたその神様の姿をいつも覚えていたわけです。特にこの詩編の中で大きく2つ、ダビデは被造物を通して明らかにされた栄光、そして御言葉を通して明らかにされた神様の姿、栄光を覚えて、そこに思いを巡らせていました。彼は他のどんなものに目を向けることよりも神様の栄光に心を留め続けていたわけです。その素晴らしさというものをいつも目の当たりにしていました。そしてその素晴らしさを目の当たりにしていたからこそ、それにふさわしい歩みを彼はしていたわけです。彼は神様の栄光を見たときに、それにふさわしい応答をしていました。では神様の栄光に心を染めたそのダビデは一体どんな歩みをしたんでしょうか。ダビデの歩みに神様の栄光はどんな、神様の栄光を覚えることはどんな影響を与えたのでしょうか。はっきりと示された神様の素晴らしさに対して彼はどのように応答して生きようとしたのでしょうか。 そのことを今日は皆さんとよく考えてみたいと思います。で、今日皆さんこの礼拝が終わった後に私たちは吟味の時も持とうとしています。ですからこの御言葉を見ながらぜひ自分の心をよく吟味してみてください。自分の心は今日どこを向いているんだろうかって、ダビデと同じように神様の栄光に心を留め続けているのだろうかって、その素晴らしさを自分は正しく理解しているんだろうかって、そしてもし理解しているんだって、心を留め続けているんだとそういうのであれば、それにふさわしい歩みをしているんだろうかって。ではそのことを念頭に置いて早速御言葉が教えていることを見ていきましょう。さて、まず私たちはこの詩編を通して初めに大きく2つの手段を用いて明らかにされている神様の栄光、それに心を止めようとしている、心を止めているダビデの姿を見て取ることができます。一節を皆さんもう一度見ていただくと、このように記されてました。天を見上げたダビデはこのように詩編を始めていたわけです。一節、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるって。ダビデがまずしたこと、それは神の様の創造されたその自然界を見ることでした。そしてそこに神様が存在されているということ、またそれらすべてのことを作り支配されているその神様の偉大な力や知恵、神様の美しさやまた栄光といったものが明らかにされていること、そのことを彼は見たわけです。神学者はこのこと、神様が被造物を通してご自身を明らかにされていること、そのことを一般啓示というふうにも呼んだりします。神様が自然界を通して全ての人間に対してどれほどご自身が偉大なのかということ、そのことをはっきりと語っておられるわけです。でダビデはこの一般啓示に関して特に一節から六節のところで三つの特徴を挙げてくれています。神様はこのような形で自然界を通してご自身の栄光を明らかにされているんだって、三つの特徴です。まず一つ目の特徴として挙げられることは、それが絶え間ないものであるということです。一般啓示というものは絶え間ないものだということです。いつまでも終わることがないということです。二節はこのように続いていました。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示すって、言い換えれば神様は昼も夜もどんな時もどんな時代にあっても変わらずにご自身の偉大さを自然界を通して明らかにされているということです。昼空を見上げればそこにある美しい青空や雲が神様の偉大さを語って、夜空を見上げればそこにある綺麗な星空や月といったものが神様の素晴らしさというものを絶えず訴えているわけです。昼が来ていつも夜が来るように神様の栄光が語り継げられているというのは終わることがないんだって、神様は被造物を通していつも語っておられるわけです。その証が途絶えることは決してないって。また二つ目の特徴として言えることは、一般啓示というものは明白なものであるということです。神様というのは明白な形で人々に語っておられるということです。神様はいつも変わらずに被造物を通して自然界を通して語っておられるだけではなく、誰の目にもはっきりと見て取ることができるようにその栄光を語っておられるわけです。3節にこう続いていました。話もなく言葉もなくその声も聞かれないって、話もなく言葉もなくその声も聞かれないって、もしかしたらこれを読んで皆さんの中に混乱した方がいるかもしれません。あれって、今まさに神様は自然界を通してはっきりと語ってるとそう言ってませんでしたかって、そう書いてませんでしたかって、でもここを見れば話もなく言葉もなく声も聞かれないって、 反対のことが書いているように感じますって、一体どういうことでしょうって。皆さん、ポイントはこういうことです。神様は確かにご自身の偉大さというものを被造物を通して私たちにはっきりと語っておられます。はっきりと語ってるわけです。でもそれはもちろん文字通り私たちの理解できる言葉を用いて素晴らしさを語っているわけではありません。神様は私たちの人間の言葉を用いてそれを素晴らしさを語っているわけではないわけです。神様というものは、神様はご自身の栄光というものを実際の言葉を用いることなしにでも私たちにはっきりと分かるように明らかにされておられるんだということ、そのことをダビデは言うわけです。たとえそこに言葉がなかったとしても神様の素晴らしさは誰の目にもはっきりと明白に示されているって。でこのことに関して私自身が私が説明をすることよりも、もうしなかったとしても皆さんがもうそのことをよくご存知だと思います。私たちが自然界を見るときにそこには人の理解には到底及ばないもの、人の手には絶対に作ることができないようなそんな壮大なものを私たちは目にするわけです。美しい夕焼け満天の星空を見るときに、壮大な滝や嵐の中に輝く稲妻を見るときに、綺麗な花やたくましく生きているそんな動物たちを見るときに、あげればあげるほどキリはありませんけれども、でもそういったものを私たちが見るときにそこに言葉はなかったとしても、でも私たちはよくわかるわけです。経験ありません？これは人の手によって作られたものでは決してないって。被造物を見るときにこれは絶対に偶然できたものではないんだって、間違いなくこれを作った神様がおられるって、これを作った知恵に富んだ力のあるそんな創造主がおられるって、私たちは分かるわけです。ですからそこにたとえ言葉がなかったとしても、私たちは自然界を見ればそこに神様がおられるということ、そのことが明白に分かります。神様は被造物を通して途切れることなく、またはっきりと明白に私たちに語っておられるわけです。そして3つ目に言えるのは、それが全世界的なものであるということです。一般啓示というものは全世界的なものであるということです。神様というのはどの時代の人であろうとも、またたとえどこに住んでる人であろうとも、すべての人々に被造物を通してはっきりと語っておられます。そのことが4節から6節のところに続いていました。4節から6節のところを見ていただくとこう記されています。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もないって。ここで言わんとしていること、それは明白なことです。神様の素晴らしさを訴えるその自然界の声は、被造物の声は世界の隅々にまではっきりと行き渡ってるんだって。どんな言葉を話す人であろうとも、どんな場所に住んでいる人であろうとも、神様の明らかにされているその栄光は言葉のないものだからこそ全ての人に明らかに示されているって。だからこそこの地上にあって誰一人として私はそれを知らないって言えるようなものはいないんだって。またここでダビデは特に太陽ということを用いることによって、神様が全てのもの人のものであるということ、神様のその偉大さや素晴らしさというものが全ての人のものであるということ、そのことを強調しようとしています。彼は太陽を用いてこのように五節のところに書いてました。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。 勇士のようにその走路を喜び走るって。ダビデが言わんとしたことは非常にシンプルです。少し皆さん想像してみてください。結婚式を控えているそんな花婿の姿をちょっと考えてみてください。その花婿っていうのは花嫁の姿を今か今かと見ることを楽しみにしているわけです。結婚することを楽しみにしているわけです。その心は情熱に満ちていたり、その心というものは喜びに満ち溢れているわけです。彼はいても立ってもいられない、落ち着くことができないほど情熱に喜びに溢れているわけです。また同じくこの勇士のようにって出てきました。勇士のようにっていうのもちょっと想像してみてください。若く力に溢れているような、そんな勇士、アスリートの姿です。力に溢れているアスリート、その人物も自分に課せられているそのレースを喜んで、最後ゴールにたどり着くその瞬間まで必死に疲れることなく最後まで走り切ろうとするわけです。そのものは途中で立ち止まろうとはしません。最後まで突き進もうとするわけです。それほどエネルギーに満ち溢れているわけです。ダビデはこれらの姿を太陽に当てはめて言います。考えてください。太陽は必ず朝昇り夜沈みますって。昇らない日はありませんって、沈まない日もありませんって。また太陽が途中で止まってそこから動かなくなることも決してありませんって。まるで喜びにあふれて突き進むその花婿や勇士のように、いつまでも世界の果てから果てまで、果てから果てまでを生き巡っていますって。そして太陽がすべてのところに行き渡っているからこそ、巡り渡っているからこそ、すべてのところを照らすからこそ、誰一人としてその熱を逃れることができる者はいません。すべてのところに太陽があるように、神様はご自身の偉大さを、その大きな力を、知恵といったものをすべての人に明白にされているわけです。太陽があるのが当たり前のように、神様の栄光というものは自然界を通して明らかにされているんだって。そこに誰一人として知らないと言えるような例外はいないんだって。だからある人はこんなことを考えたことがかつてあるかもしれません。神様を知らない人はどうなるんだろうかって、この聖書の神様について聞かされていないまま死んだ人、そんな人はどうなるんだろうかって。聖書が教えていることは明白です。この世界に住んでいる者はどんな人であろうとも、どの時代の人であろうとも、どんな場所にあろうとも、例外なく神様のことは知ってるって。なんでかって、それは被造物を通して神様がご自身のことをはっきりと明らかにされているからです。神様がそのことをはっきりと明らかにされ続けているからこそ、誰一人として私は聞いていなかったって、私は知らなかったって、私は見なかったなんてことを言える者はいないんだって。思い返せばパウロも同じことを言ってました。パウロはローマの1の18から20のところで、ローマの1の18から20のところで、皆さんもよく知っている箇所の一つですけれども、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。パウロもよく分かっていました。神様の作られたものを見れば、そこに作られた方の、それらを作った方の力であったり神性であったり、そしてどれほどこの方が知恵があるお方なのか、そのことを見て取ることができるって。あまりにも明白だって、誰の目にも神様がおられることは分かるんだって。だから言うわけです。もしそんな明白な事実であるのにもかかわらず、それを見ようともせず、それを自ら拒んでいるのであれば、そのものには神様の怒りが下されるって、神様の怒りが啓示されているって、 そしてその裁きが下る時には誰一人として弁解の余地はないって。ダビデもパウロもよく分かっていました。では皆さん、私たちはどうでしょうか。今日の私たちは被造物を通してこうやって明らかにされているこの神様の栄光に対して、神様に対してどう向き合っているでしょうか。自然を通して偉大な力を持ったお方、この方の姿を目の当たりにするときに、私たちはこの方に対して感謝や賛美を捧げる、そんなものとして生きているでしょうか。それらをすべて作られた創造主に目を向けているでしょうか。この方の偉大な力を、この方の素晴らしさをいつも覚えようとしているでしょうか。それとも創造主に目を向けることではなくて、この方を拒んで生きているでしょうか。あまりにも明白に記されていることにもかかわらず、その真理を無視して今日を生きているでしょうか。ダビデは天を見上げました。そしてそこに神様の栄光があらわにされていること、そのことに心を止めていたわけです。被造物を通して明らかにされているその神様の素晴らしさ、そこに心を止め続けていました。でもダビデはここで終わりではなかったわけです。彼は続けて7節から11節の中で他のことを語っています。被造物のうちに神様の栄光を見たダビデが次に目を向けたもの、それこそが神様の御言葉、聖書でした。彼は続けて7節からこう言ってます。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しいって。ダビデは自然界にあるものを目にしたときに、そこに神様の偉大な姿があること、そのことを見出しました。私たちも同じです。私たちが自然界を今日見るときに、私たちは神様の作られたその被造物を通して語っておられる神様の姿をそこに見ることができるわけです。一般啓示というものを通して私たちはどれほど神様が力あるお方なのか、素晴らしいお方なのかということ、そのことを数多く学ぶことは確かにできます。でも皆さん、それ以上に私たちが神様を知ることができる方法があるわけです。それは何かって、私たちが神様の記されたこの御言葉を見るときに、被造物では教えることのできないその真理をここに見て取ることができます。そして神学者はこの一般啓示に対して神様が御言葉を通して明らかにされていること、そのことを特別啓示と呼んだりするわけです。でここで興味深いことがあります。それは皆さん、ちょっと戻っていただいて1節から6節のところを見ていただくと、ダビデは神というふうに呼んでいましたけれども、ダビデはここでエルという言葉を神様に対して用いていました。エルという言葉を1節から6節の中でダビデは神様に対して用いていたわけですね。このエルというのは以前にも見ましたけれども、神様が偉大な力であったり最高の権威を持ったお方であること、そのことを表す名前です、言葉です。で1節から6節の中でダビデはエルという言葉を使っていたわけですけれども、7節以降を皆さん見ていただくと、ダビデは神とは言わずに別の言葉を神様に対して用いています。何かって、彼は太文字の主という言葉を神様に対して用いたわけです。ダビデはエルという名前を用いる代わりにヤハウェという名前、契約の神であり自分とも個人的な関係にあるその方の名前を用いてこの7節以降を記しています。彼は呼び方を変えたわけです。どういうことかって、それは皆さんこういうことです。ダビデは自然界を見渡すときに そこに神様の素晴らしい絶対的な力が見ること、そのことをよく分かっていました。そのことを感謝したわけです。でもそれ以上に御言葉を見るときに、そこにはより個人的でより深い神様の知識が、知恵が、素晴らしさがあるということをよく分かっていました。だからこそ彼は自分と個人的な関係にあるこの主という名前を用いたわけです。ですからこの特別啓示と言われるもの、神様が御言葉を通して明らかにされているもの、それは神様がただどんなお方かということを私たちに教えてくれるだけではありません。御言葉は神様がどんなお方かということを教えてくれるだけではないわけです。この方と個人的な関係を持つということがどういうことなのか、もっと言えば私たちすべての人に必要な救いについて、この御言葉は私たちに教えてくれています。ダビデはそのことをよく分かっていたわけです。確かに空を見上げれば神様の偉大な力を見ることができるって、でもこの御言葉を見ればもっと素晴らしい神様の姿を目にすることができるって、素晴らしい栄光がここに表されてるって。そしてダビデはこの御言葉に対して6つの説明を加えているわけです。7節以降で6つの説明、御言葉の持っている6つの特徴を挙げてくれています。皆さん見ていただいて、7節から、まず1つ目の特徴として彼が挙げたもの、それは御言葉というものが完全で魂を生き返らせるものであるということです。御言葉というものには完全で魂を生き返らせる、そんな力があるんだということでした。7節にこうありました。主の御教えは完全で魂を生き返らせって。で、ここで出てきているこの完全というその言葉ですけれども、これは間違いや過ち、欠けているところがないということです。御言葉は間違いや過ち、欠けているところがないと、つまり御言葉というものは最初から最後までどこにも非難されるところがないということです。そんな完璧なものであるということです。完璧であるからこそ誰かが何かを付け足すことも、誰かが何かを引き抜くこともできないということです。また御言葉はその全てが完全であるからこそ、私たちに必要なものを十分に与えることができるわけです。完全であるからこそ、私たちが必要とするものを十分なだけ与えることができます。その教えというものは全て正しくて、私たちに必要のない教えはこの中には記されていません。そして御言葉がそんな完全なものであるからこそ、完璧なものであるからこそ、私たちの魂を生き返らせることができるわけです。私たちの魂、私たちを生まれ変わらせることができる、そんな力を持っているわけです。ペテロもこのように言ってました。第一ペテロの1章の23節のところに、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですって。皆さん、私たちというのは罪と罪悪の中に死んでました。私たちの心は死んでいたわけです。でもこの神様の御言葉は、そんな死んだ私たちの心を生かし、新しく生まれ変わらすことができる、そんな力を持っているんだって。たとえどれだけ真理から遠く離れ、堅くなな心であったとしても、それを変えることのできる、そんな力をこの御言葉は持っているんだって。ダビデはそのことをよく分かっていました。また2つ目に言えること、御言葉に関して2つ目に言えるのは、御言葉は確かで知恵を与えるものだということです。御言葉は確かで知恵を与えるものだということです。7節はこんなふうに続いています。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くするって。で、ここで出てきている確かというのは、信頼できるとか頼りにすることができるということです。主の御言葉、主の言葉っていうものは間違いが決してない完全なものであるからこそ、そこに記されていることには疑いなく、いつも信頼することができるって。 嘘など決してつくことのない真実の神様がこの御言葉を最初から最後まで記されているからこそ、私たちはこの御言葉をどんな時も信じ、どんな時も身を委ねることができるんだって。そしてこの御言葉がそれほど確かで信頼できるものだからこそ、この言葉っていうのはわきまえのないもの、要するにまだ十分に知識を持っていない無知で騙されやすいような、そんなものが必要とする知恵を十二分に与えることができるということです。で、箴言もこのように言ってました。箴言の中の14章の15節のところ、また28章の26節のところで、わきまえのないものは何でも言われたことを信じ、利口なものは自分の歩みをわきまえるって。自分の心に頼るものは愚かなもの、知恵を持って歩むものは救われるって。皆さんもよくわかると思います。無知なものって、無知なものっていうものは、いろいろなものに心がとらわれて揺らいでしまうことがあるわけです。何が正しくて何が間違っているのかを判断できないからこそ、それを判断するだけの知識を持っていないからこそ、知恵を持っていないからこそ、その人は自分の思いであったり感情であったり考えというものを優先して、そして容易に騙されてしまうことがあるわけです。でも考えてみてください。どこにじゃあそんな無知なものが必要とする知恵があると皆さん思います？どんな場面であろうとも十分な知恵を与えることができるもの、それは一体何だと思います？ダビデが言うのは、それこそが御言葉なんだということです。これは皆さん、私たちにとっても非常に大切なことです。私たちだって日々の生活の中にあって、いろいろな場面で知恵を求められることがあります。ですよね。子育てのことかもしれません。職場のことかもしれません。夫婦関係かもしれませんし、いろいろなところで友人関係かもしれません。いろんなところで私たちは知恵を求められるわけです。問題は、私たちがどこに知恵を求めるかということです。御言葉が教えるのは、私たちが聖書を見れば、そこにこの世界を作られた方の完璧な知恵を見出すことができるということです。私たちはこの御言葉のうちに、私たちの歩みに必要で、また十分な知恵を見出すことができるんだって。ダビデはそのことをよく分かってました。これが私にとって十分なものだって。また3つ目に言えるのは、御言葉というのは正しく喜びをもたらすものです。御言葉は正しく喜びをもたらすものです。御言葉はについて8節でこうダビデは続けていました。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせって。主の御言葉、そしてそこに記されている神様の命令や戒めというもの、それらすべてのものは正しいものです。清く正しい神様によって記されている教えだからこそ、私たちに歩むべき正しい道を教えてくれるわけです。で、皆さん、ここで大切なことがあります。それは、私たちのことをその罪から救い出してくださった恵み深い憐れみ深い神様は、ただ私たちを救ってくださっただけではなかったということです。救ってくださって終わりではありませんでした。救われた後は、自分勝手にじゃあ生きていきなさいって、自分の知恵に頼って生きていきなさいって、自分の思う道を進んでいきなさいなんて、そんなことは言われていませんでした。神様は御言葉を与えられたわけです。この方は、私たちがどのように信仰生活を歩んでいくのかという、歩んでいくべきなのかということ、どのように私たちが罪を離れ清さを追い求めていくべきなのかということを、すべてこの御言葉を通して私たちに教えてくれているわけです。御言葉こそが私たちを主に喜ばれるものとして成長する、その道へと導く光になるわけです。皆さんもよく知っている詩編の119の105でもこう言ってました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。ですから、皆さん、よく考えてみてください。私たちの歩みにも、さまざまな戦いや難しさというものは経験します。 罪との葛藤を経験することもあれば、不安になったり恐れを抱いてしまったり、そのようなものを、私たちの心をざわつかせるようなものが私たちの周りにはたくさん溢れているわけです。時に自分の頭には理解できないような、そんな問題が起きて、自分自身が暗闇の中に一人取り残されているかのように感じることもあるかもしれません。そしてその中に置かれれば、私たちは自分の心から喜びや平安というものが消え失せていくような、なくなっていくような、そんな感覚を抱いたりすることがあるわけです。皆さん、もしそのような中に置かれることがあったとすれば、置かれているのだとすれば、じゃあ皆さん、その時どういうふうに振る舞うでしょうか。どこに心を向けるでしょうか。御言葉が教えていること、それは私たちが主の教えに従うのであれば、主が私たちの心に喜びをもたらしてくれるということです。御言葉が私たちの心に喜びをもたらしてくれるということです。そう書いてました。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせって。で、皆さん、そのことをよく知っているのだとすれば、果たしてそのように実際に御言葉を見ているでしょうか。時に私たちは困難の中に置かれれば、御言葉と時間を共にすることよりも、それを後回しにして自分の抱えている問題にのみ目を向けることがあります。自分の感情であったり状況というものに身を委ねて、いろんなものであたふる、あたふたするかもしれません。そして御言葉を見ず言うわけです。こんなふうに、私の心には喜びがありませんって、御言葉が言ってることを思い起こすことです。なんて言ってるかって、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせるって、神様の言葉に従うことがその人の心の内に喜びをもたらすんだって。たとえどんな苦しみにあったとしても、私たちは御言葉を見ることができます。その御言葉が私たちが何をするべきなのか、どんな正しい道を歩んでいくべきなのか、そのことを教えてくれるわけです。私たちがその御言葉に従って正しい道を歩んでいくのであれば、主はその人の心の内に喜びを与えてくれるんだって。4つ目に言えること、4つ目は、御言葉は明瞭で人の目を明るくするものです。御言葉っていうのは明瞭で人の目を明るくするものだということです。このように続いて記されていました。主の仰せは清くて人の目を明るくするって。でここで使われているこの清いという言葉ですけれども、この清いというのは理解しやすいとか分かりやすいとか明瞭であるといった、そういった意味を持っています。分かりやすいということです。御言葉は分かりやすいって、つまりどういうことかって、聖書の教えていることは私たちのうちに混乱を招くようなものではなく、私たちに分かりやすく真理を教えてくれるものだということです。神様は私たちを愛しているがゆえに、私たちがこの方のために何をすべきなのか、また何をするべきでないのかということ、そのいった命令を御言葉を通して私たちに与えてくれています。そうやって私たちの歩むべき正しい道を主は教えてくださっているわけです。でも皆さん、考えてみてください。もしその主の示している道が複雑で理解できなかったらどうなります。私たちは混乱するわけです。どこに行けばいいんですかってなるわけです。でも御言葉が言ってるのは、安心しなさいって。御言葉は清いんだって。御言葉は私たちに分かりやすいって。私たちが何をするべきなのか、何をするべきでないのか、神様がどのようなお方なのか、そのこともすべて私たちに分かりやすく教えてくれているんだって。5つ目に言えるのは、御言葉は清く正しい恐れを生み出すものだということです。御言葉というのは清く正しい恐れを生み出すものです。9節はこう続けていました。主への恐れは清く、常しえまでも変わらないって。ここでもまた清いという言葉が出てきました。この清いというのは、先ほど見た言葉とは異なって、汚れであったり欠陥がないということです。御言葉には間違いが一切なく、不十分なところもないということです。 神様、御言葉の神様の御言葉のうちには欠陥がないんだって。だからこそどの時代においても変わらずいつも力があり、どんな人のうちにも働くことができるわけです。御言葉は決して廃れることがありません。イエス様もはっきりとこう言われてました。マタイの24の35のところに、マタイの24の35のところに、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんって。皆さん、御言葉というものが決して変わらないからこそ、御言葉というものがいつも同じ真理を私たちに教えてくれているからこそ、私たちはこの御言葉の上に立ち続けることができます。私たちの周りのものはいろんなことによって変化していきます。でも御言葉は変わることがありません。もしからしたら私たちは周りの状況が苦しくて、私たちの目には変わらないように見えるような、そんな中に置かれることがあるかもしれません。そんな時であろうとも、私たちは変わらない御言葉の約束に信頼し続けることができます。神様はこの状況さえ支配されておられるんだって、その神様に信頼することが御言葉を通してできるわけです。そしてそんな変わらない清い御言葉だからこそ、それを読めば読むほど、そこに記されている神様の正しさであったり偉大な力を見れば、読む者の心の内には神様に対する正しい恐れを生み出してくれます。私たちが御言葉を見るときに、変わらないその真理を見るときに、神様の素晴らしさを見るときに、偉大さを見るときに、清さを見るときに、正しさを見るときに、私たちの心に御言葉はふさわしい恐れを生み出してくれるんだって。この御言葉というのは、私たちがどのように主を礼拝するべきなのかということも、どのように主を恐れるものとして成長するべきなのかということも、そのことも十二分に教えてくれているわけです。そして最後、六つ目に言えるのは、御言葉はそのすべてが真実で正しいものだということです。六つ目に最後に言えるのは、御言葉はそのすべてが真実で正しいものだということです。九節の終わりにこう書いてました。主の裁きは誠であり、ことごとく正しいって。御言葉を見れば、私たちそこに神様からの正しい審判者である神様からの裁きが数多く記されていることを見ます。聖書は裁きも記されているわけです。ダビデはそれらを指して言います。神様は正しい義なるお方なんだって。だからこそこの方の下される裁きというものもことごとく全て正しい、間違っていることなんて一切ないんだって。御言葉は始めから終わりまでいつもどんな時も変わらずに真実なものなんだと、そうダビデは告げていました。ダビデはこうして神様の言葉がどれほど素晴らしいものかということに心を留めていたわけです。そしてそこにはっきりと示されている神様の栄光、神様の姿というものを心に留め、目を留め、そしてそのことを心から感謝していました。だからこそ彼は自分の見ているその御言葉の素晴らしさを覚えた上で、最後にこうまとめて言うわけです。10節11節のところに見ていただくと、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きいって。ダビデが言わんとしたことはもう非常に簡単なことです。ダビデにとって御言葉というものはどんな金や純金、財宝よりも価値があるものだったんだって。で、皆さん思い出してください。ダビデというのは王様だったわけです。彼は他のどんな人よりも金や財宝というものを持っていました。富を有してたわけです。しかしそんな彼が自分の持っている財宝を見たときに、そして神の御言葉を見るときに言うわけです。どんな富を持つことよりも、私はこの御言葉を持つことを喜びとするって。これこそが価値のあるものなんだって。またダビデにとって御言葉というものは、蜜や蜂蜜の巣よりも、巣の滴りよりも甘いんだと、そう言ってました。御言葉こそが彼の心にどんなものよりも満足を与え、彼の心を豊かにするものなんだということを彼はよく分かっていたわけです。 ダビデは御言葉というものがどういうものなのかをよく分かってました。でもね、皆さんここでよく考えてみてください。もし皆さん私たち一人一人が今学んできたことを心から信じているのであれば、皆さんもそのように御言葉に対して振る舞わないでしょうか。御言葉こそが完全で魂を生き返らせることができるんだって、御言葉こそが確かで知恵を与えることができるんだって、御言葉こそが正しくて喜びをもたらすんだって、御言葉こそが明瞭で人の目を明るくするんだって、御言葉こそが清く正しい恐れを生み出してくれる、そして御言葉こそが全て真実で正しいものなんだって、私たちがそれを信じているのであれば、自分自身に問いかけてみてください。どこに私たちは心を向けているでしょうか。ダビデと同じようにこの御言葉を熱心に追い求めているでしょうか。ダビデはどんな財宝よりもどんなものよりもこの御言葉を選びました。この聖書に心を留め続けて生きることを彼は追い求めていたわけです。皆さん、私たちはどうでしょう。神様を見上げてこの御言葉に従うことを何よりの喜びとしているでしょうか。ダビデは天を見上げました。そしてそこに表された神の栄光を見ました。また彼は御言葉を見ました。そしてそこに表されている神様の栄光に彼は心を留めました。彼はそこに神様の示されたその栄光、素晴らしさを見たわけです。そしてそれを自分の己の喜びとしました。それこそが彼の何よりの願いだったわけです。そして彼がこの事実に、この神様の素晴らしさに心を留めていたからこそ、最後にそれから出てきたふさわしい応答を彼はするわけです。皆さん、12節から14節、特にまず12節から13節のところを見てください。こうナビでは言ってました。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全くものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。皆さん、ダビデが何をしたか分かりますか。ダビデは被造物を通して神の栄光を見ました。御言葉を通して神の栄光を見ました。神の素晴らしさ、神の偉大さを見たわけです。その神様の偉大さを彼は覚えて終わりではなかったわけです。そして神の素晴らしさを見たダビデは自分自身のうちを見ました。するとどうなったかって、彼は自分自身がこの素晴らしい神様の前に立つ資格なんて一切ない、そんな罪深いものであることをそこに見たわけです。ダビデは主に目を向けました。そしてその主と自分を見たときに、自分自身の本当の姿というものを正しく理解していたわけです。ダビデは特にここで自分のうちにある2つの罪について教えています。一つは隠れている罪というような言葉が12節の最後に出てきました。隠れている罪って、これは私たちが意図せずに無意識に犯してしまう、そんな罪のことです。それが長い間習慣をかけてかもしれません。自分のうちに深く根付いているからこそ、それに気づくことができなくなっているような、そんな罪のことを言います。皆さんも経験あるかもしれません。皆さんもそのような罪を持っているわけです。自分が全く意図せずとも、知らないうちに無意識のうちにしたことで誰かに罪を犯してしまったり、傷つけてしまったり、他の人に言われるまで気づかないような、そんな罪を持っているわけです。ダビデはそんな隠れた罪が自分自身のうちにあることを御言葉を見たときによく分かりました。気づいたわけです。だからこそ祈ったわけです。どうか隠れている私の罪をお許しくださいって。ダビデは自分自身の罪のうちにある罪を軽く扱ってはいませんでした。彼は自分には見えていなかった罪を見たときに、罪を告白し、神が清めてくださるようにと願っていました。これは皆さん、私たちにとっても非常に大切なことです。なんでかって、それはたとえ私たちが無意識であろうともなかろうとも、神様の前に罪はどんな罪も罪だからです。神様は私たちのすべてをご覧になっておられます。だとすれば、 ダビデと同じように、私たちも自分のうちに罪を見出すのであれば、認めるのであれば、すぐに告白して、へりくだって憐み深い神様のその許しを祈り求めることです。また二つ目にダビデが取り上げたその罪、それは傲慢の罪でした。13節のところに出てきました。この傲慢の罪というのは、自分自身が意図的に間違っていると知りながら犯してしまう、そんな罪のことです。ダビデは隠れている罪だけではなくて、こんな自分自身が犯した罪に対しても主の許しがあることを、またそれらから自分が離れることができるようにと主の守りを祈り求めていました。ダビデは自分が主の前に罪を、自分が主の前に犯したその罪を軽々しく取り扱うことはなかったわけです。罪を告白し、主の前に清さを求めていました。そしてそんなダビデが14節で最後にこう言うわけです。14節のところに、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、我が家は我が贖い主主よって。ダビデは自分自身の弱さも愚かさもよく分かっていました。彼は自分のうちには罪に勝利するそんな力がないことも認めていました。でも同時に彼は自分の主がどれほど素晴らしいお方なのか、どれほど偉大なお方なのかを被造物や御言葉を通して目の当たりにしたわけです。だからこそ彼はこの神様に身を委ねて、罪から離れて、この神様の前に受け入れられるような、そんな言葉や心を持つことができるようにと、そう願っていました。これこそが神様の栄光を目の当たりにしたものの正しい応答なわけです。これこそが神様の素晴らしさを目の当たりにした者たが取るべきふさわしい態度なわけです。では皆さん、私たちはどうでしょうか。今日私たちはこの詩編を通してさまざまなことは学びました。でも皆さん、ここで教えられている大切なこと、それは何度も言いますけれども、私たちがどこに心を留め続けているかと、とどめ続けているかということです。ダビデは主の偉大さに、その栄光に心を留めていました。でも忘れてはいけないのは、彼はそこで終わらなかったわけです。彼はその主の素晴らしさを見て、それを通して自分の罪深さを正しく見、素直に神様の前に罪を告白し、悔い改めていました。愚かな自分に、そして愚かな自分に目を向け、信頼して、自分に信頼していくのではなく、助けを与えることのできる岩であり、贖い主である方に身を委ねていたわけです。皆さん、心にあることが、その願いが、その人物を、その人物の生き方をに現れます。ダビデの願いは、この主に心を留めて、ダビデの願いは主の前を正しく生きていくことでした。では皆さん、私たちはどうでしょう。今日の私たちもダビデと同じように、私たちが自然界を見るときに、また御言葉を見るときに、私たちは神様の素晴らしさというものを見て取ることができます。私たちはそこに表されている神様の偉大さを心に蓄えながら、感謝しながら生きていくことができます。そこに私たちは最高の喜びを見出すことができるわけです。でもそれ以上に、皆さん、私たちはダビデ以上に素晴らしいものを知っています。素晴らしいものを持っています。何かって、それは神の本質をの完全な現れとして、この地上に来られたその救い主イエス・キリストです。ヘブルの著者はこういうふうに言ってました。ヘブルの1章の1節から3節のところに、ヘブルの1章の1節から3節のところに、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれましたって。皆さん、私たちはこの栄光にあふれたこのイエス・キリストに今日心を留めて生きていくことができます。罪の一切ない神の御子である、そんなお方が私たちのような罪深いもののために十字架にかかって、その血を流してくださったということを覚え続けることができます。この方が自分を犠牲することによって成し遂げられたその罪の清めを覚えて、そこに感謝をして、そこから与えられる救いをいただいて生きていくことができます。 皆さん、そのことを覚えることです。私たちは自然や御言葉を通してはっきりと示されているその神様の姿を自らの意志で拒み、神様に逆らって生きていました。でもそんなものに対して神様は救いを与えてくださったわけです。この方に信じした、この方を受け入れ信じ従う者には永遠の命を与えるというその約束も与えてくださいました。そしてこの方は死んだ終わりではなくて、死からよみがえって、そして私たちはこのよみがえられたこの主といつかお会いするというそんな約束も持っているわけです。その約束をどこから私たちが知るかって、私たちはこの御言葉を通してそれを知ることができるわけです。この御言葉が完全なものであるからこそ、私たちはここに信頼を置いてその約束が成し遂げられると、そう信じることができます。だとすれば皆さん、私たちはどこに心を留め続けているでしょうか。皆さん、周りを見渡すことです。周りの自然を見渡してみてください。御言葉を見てください。イエス・キリストを覚えてください。そしてそこに明らかにされている神様の栄光に思いを巡らせ、この主にふさわしい歩みを私たちはしていくことです。自分の罪を軽々しく扱うのではなく、主の前に悔い改めてますます主を求め続けることです。ここに私たちの喜びや満足があります。ですから続けて、私たちの主の栄光に心を留め、この方の素晴らしさを証しするものとして成長し続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日私たちがこうして御言葉を通して見ることができたより、あなたの素晴らしさというものは自然界を通して、また御言葉を通してはっきりと示されています。どうか神様、私たち一人一人がその素晴らしい主をいつも覚えて、この方に心を留めて日々を歩んでいくことができますように、また何よりも私たちのために救いを備えてくださった素晴らしいイエス・キリストを覚えて、この方の十字架とその復活の技を覚えて日々を歩んでいくことができますように、私たちが他のものに、いろいろなものに惑わされるのではなくて、あなたを見上げて、あなたに喜ばれる、あなたの素晴らしさを証しする、そのようなものとして日々を生きていくことができるように、どうか一人一人弱いものですから、どうかあなたが続けて守り導いてくださいますように。この御言葉に心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。